If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜も徳間書店よりご自身の生き方を一冊にまとめたご著書、東大8年生自分時間の歩き方を刊行されました高坂本さんを迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
高さん本当にもうね、東大をちゃんと卒業してるんですよ。してるんですけど、今までですねメキシコでタコス屋をやり、ブラジルの名門サッカーチームで広報担当し、鳥取で寺子屋を運営し、サッカーのネイマール選手の通訳アテンドをするという、そしてフットリンガルというねプロサッカー選手を中心に学習のコンサルティングをされている。これだから人生がいくつあるんだって感じですよね。
もうなんか気がついたらいろんな人生を順番に生きてしまってたような感じはありましたね。
今ピボットって時代のキーワードになってますけど、方向転換ってのは案外瞬間的にパッとやっちゃう方なんですか？
そうですね、ブラジル行くって決めた時も一瞬でしたし、今って思った時には動いてますね多分
ね。本当にこのタカさんのですね東大8年生の中にはそういうなんか人生いろんなチャンスがあった時にアクセルバーンと全面回で吹かしてそこにもう全速力で行くっていう生き方が出てるんですけど、どうしたらそうやって生きられるのかなとか、タカさんの秘密を含めですね今日はいろいろお話を伺いたいと思います。またこのねフットリンガル、タカさんフットリンガルってどういうサービスなんですか？
フットリンガルは基本的にはプロサッカー選手を中心として海外だったり国際舞台で活躍したい選手たちのために語学であるとか異文化適応異文化コミュニケーションを指導するっていうサービスです。
これでもサッカー選手にとってはそれ大事ですもんね。
そう思いますね。
本当に興味深い試みをされているんで今後の展開などについても伺っていきたいと思います。ということでタカさん今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは高坂本さんのプロフィールをご紹介します。高坂本さんは1985年鳥取県のご出身で東京大学文学部をご卒業されていらっしゃいます。東大に進学後人生に迷い大学を休学、大学の恩師の助言で自分に素直に生きた結果、メキシコでタコス屋の見習いや鳥取で学び屋テラコ屋の運営、ブラジルの名門サッカークラブの広報、そしてブラジルのサッカー選手ネイマール選手の通訳などをご経験されました。その後4カ国語を使いこなし、主にプロサッカー選手を対象とした学習コンサルティングサービスフットリンガルを創業し、国際舞台での活躍を志すプロサッカー選手を中心に語学や異文化コミュニケーションなどを教えていらっしゃいます。そんな高坂本さんは徳間書店より一風変わったご自身の生き方を一冊にまとめた東大8年生自分時間の歩き方を刊行されていらっしゃいます。ということでこのフットリンガル、すごく興味あるんですけど、サッカー選手の方ってサッカーの技術だけじゃなくて語学、生き方、戦略だ、そこも含めてやんないとやっぱりなかなかトップ選手にはなれないんですかね？
まあ、もちろん例えばリオネル・メッシ選手とかああいったクラスの選手であればもうサッカーしてるだけでいいとはもちろん思うんですね。ただやっぱり海外で日本人がやっぱりヨーロッパが中心のサッカー界の中で生き残っていくって考えた時に、サッカーで純粋に評価されたかったらサッカー以外で判断されるってことやっぱ排除した方がいいと思うんですよね。
なるほど。
でその中にやっぱり語学であったりとかコミュニケーションっていうのは含まれたりしますので、で実際に海外移籍する選手の報道なんかを以前私が一サッカーファンとして見てた時に、はい、そういった適応とか語学の部分がきっかけになってチームや監督の評価を下げてしまう例もあるってことを見たこともあったので、誰かそこサポートした方がいいんじゃないかなっていうことで興味があって、できっかけがあったので始めたっていう感じです。
先日のねカタールのワールドカップ現地でご覧になったってことですけども
。そうですね、現地で。
遠藤選手もフットリンガルのクライアント？
そうですね、しかも最初の生徒ですね。
最初の生徒、どういうことを遠藤選手と一緒に取り組んでらっしゃる？
遠藤選手はですね、もともとは1年前ですかね、海外移籍の時に私知り合って、まず英語からやっぱりどの国行くか分からないからまず英語できるようになりたいということで英語の指導から始めていったんですけど、その中でいろんな海外のコミュニケーションの話もしていったりとか、である時期からドイツ語であったり ていうこともカリキュラムに入れていて、うん、でベルギーに行ったんですけど、ベルギー行ってる時はフランス語もちょっとやってもらったりとか、うんうん、まあ、みたいな形でその時その時でいろんなことやってますね。
この東大八年生の中に書かれてましたけど、時にはなんか自らサッカーのプレーもすることがあるんですか、高さん、うん、
あ、サッカーのプレーはしないんですけども、うん、サッカー選手を指導するってことが決まった時に、うん、やっぱ彼らは激しい自己管理の世界を厳しい競争の中で生きてるわけで、でまあ自分は語学って関係ない分野ですけど、まあ、一応自己管理指図する立場になるので、うん、一回ちょっと自分も肉体的に追い込んでサッカー選手どういう感覚で生活してるのかってことはちょっと
やってみ
たいなと思って、フィジカルトレーニングをプロサッカー選手と一緒に勝手にやったっていう。
いやだからそれすごくないですか、その同じことやるってのは。
まあきつかったですね
え、どういうメニューだったんですか。い
やそれもあのジムで重りを使ったトレーニングであったりとか、うん、ダッシュであったりとか、うん、動きを改善するトレーニングであったりとかって、まあ、別のブラジル人選手のコンディション作りのところを僕が一緒にやってたんですけど、うん、まあ重りだけは軽くしましたけど、うん、毎日 1,2 時間週5でやってたので、まあ、なかなかちょっと大変でしたね。
なんか高さんだからそういうところ面白いですよね、現場感覚というか、もういきなり行っちゃうっていう。
まあやっぱりちょっとやってもないのにっていうのがちょっと嫌だなっていうのを思ったので、サッカー見ることも増えるでしょうし、実際体験すると大変さが分かるから、うん、より選手に健全な敬意をちゃんと持てるんじゃないかなっていうのもあってやってみましたけど、無事に肉離れを起こしたところで卒業しました。
卒業したということで、はい、このフットリンガルのクライアントとしては原口元気選手もいるということで、これどうなんですかね、あの遠藤選手、原口選手のようなトップサッカー選手に共通したなんかマインドとかあるんですか。
まあ、遠藤選手、原口選手、まあ、あとは本には書いてないですけど、うんうん、代表選手何人か見させてもらってきた中で、やっぱりあの自分に何が足りないのか、自分に何が必要なのかってことを常に考えて、うん、自分を客観視して、で必要だと思ったことはひとまずやってみるっていう柔軟な思考もそうですし、うん、なのでやっぱり代表まで来る選手というのはこういう考え方と行動するから代表まで来たのかなっていうふうに思わせてくれる選手がやっぱり多いですね。
あ、だからフィジカルの強さとかスキルとかいうこともあるんだけど、もちろんマインドっていうか。
そうですね、当然もちろんサッカーのセンスだとかフィジカル技術あると思うんですけども、プラスやっぱ考え方だったりとか柔軟性だったり積極性っていうところとか向上心っていうところはやっぱりずば抜けてるなと思いますね。
この東大8年生は高さんの人間力ってのがね、やっぱりみんな読んでてこれすごく感動するところだと思うんですけど、ご自身では自分の人間力ってのはどう分析されてます？
人間力は分からないですけど、人間が好きな人間だなとは自分のこと思ってますね。やっぱり人が好きなので、興味がある人と深くいい関係を築きたいなっていう、まあ、自分が素敵だなと思った人にいろんな話を聞いたりとか、願わくばせっかくね、このたくさん人がいる中で出会えた人とはいい関係築きたいなっていう、もうそれだけっていう感じはしますけど。
あと寄り添い方ですかね、この東大8年生の中で日本とメキシコにルーツが終わりになる奥様との寄り添い方ってのは本当素敵ですね。大変な時期もあったってことですね、奥様は。
そうですね、やっぱりなかなかしんどい時期っていうのは今思い出してもありましたし、短くはなかったですね。
ああ、短くはなかった。
そうですね、まあ、いわゆる妻がうつ状態の時期が長かった、結婚前から長かったんですけど、やっぱり自分をなかなか肯定できないっていう悩み葛藤を抱えてる人だったので、出会った頃からどうしたらそこが少しでも良くなるのかなと思いつつ、まあでも私は私で当時未熟で若いから、あの何でもかんでもじゃあ理想的にやれるわけでもないから喧嘩もやっぱしますし、やっぱりそういった時期もありました。
でもそんな中で、ね、僕この東大8年生の中ですごく印象的だったのが、日本でもメキシコでもなくブラジルに行った時に何かすごく解放されたような気持ちになって、あれ面白いですね。どういうことだったんですかね。
あれ結局いわゆるサードプレイスって最近言いますけど、私自身が高校時代だったら家も学校も居心地悪かった時に馴染みの食堂に入り浸ってちょっとこう心穏やかになったとか、まあ、いわゆる職場学校や家とも違う場所に行くとっていうような感じの、ある種応用バージョンじゃないんですけど、自分はメキシコ人なのか日本人なのかで悩んでたって、まあ、そんなのね言ってしまうとある種どっちでもないということになっちゃうので、だったらもう関係ないところに行って自分の居場所を作ってしまうっていうのも一つの手なんじゃないかなって思ったっていうことですね。
あれものすごい大きなヒントになりますね。サードプレイスってやっぱり大事なんですね。
まあ、私自身はそれに結構救われてきた人生でもあったので、まあ、これは国っていう大きさになってももしかしたら応用が効くんじゃないかなってのはちょっと思ってやってみたら、たまたまうまくいったところあったかもしれないです。
これだから東大8年生って決してエリートのことでもないですし、かといってその8年間休学を重ねてモラトリアムをしてたということでもないし、 やっぱりこう人間を信じるっていうか、人間に寄り添うっていうか、なんかね、混迷の時代に前を向きたくなるような、そういう素晴らしい本ですね。
まあ、やっぱり人の素晴らしさっていうのも、まあ、私の話ではあるんですけども、私が出会わせてもらったたくさんの素敵な人たちについて書いた本という意識なので、まあ、やっぱそういう意味では人の素晴らしさっていうのを自分も思い出しながら書きましたし、読んだ方にも感じていただけたらなと思います。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も徳間書店よりご自身の生き方を一冊にまとめたご著書、東大8年生自分時間の歩き方を刊行されました高坂本さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
高さん、鳥取がご出身ということで、故郷鳥取に対する思いってのは、
まあ、やっぱり鳥取って、まあ、もちろん愛してるんですけど、人口が日本で一番少なくて、うん、いろんなところでやっぱ一番最後とか日本なんか一番終焉にいるって意識があるので、はいはい、やっぱそれもあって愛着ってのはやっぱり強いなと思いますね。
鳥取といえば砂丘有名なんですけど、これなんか外国の方が見るとまた独特の魅力があるみたいですね。
そうですね、鳥取人は鳥取を卑下しがちなんですけども、うん、意外と海外の友人を連れていくと、東京、京都、大阪、鳥取と来て鳥取一番良かったっていうコメントを実際に、
鳥取一番良かったって
何度か頂戴してるので、まあまあもちろん友人の自分がいたってのもあるかもしれないですけど、うん、ある意味ではその日本の著名な都市群にも負けてないと思ってますので、卑屈な鳥取人の皆さんには自信持ってほしいなと思ってますけど、
この放送は本当全国でお聞きいただいてるんですけど、これから日本の地方の生き方ってなんかタカさんから見たヒントというか、こうしたらいいっていう、
まあ、やっぱり外から来る人と中にいる人がいかにいい関係を持って創造的にやっていくかって、まあこれは地方だけじゃなくて日本と他の国って意味でもそうかもしれないですし、あとやっぱり地方は日本の未来が良い意味でも悪い意味でも詰まってると思うので、そういう面白さもあるかなと思います。
人間力がやっぱりこれからの地方創生とかそういうことの鍵なのかな。あのタカさんがねアテンドや通訳やっていたあのネイマール選手なんですけども、本当に偉大な選手ですけど、どうですか身近で接せられて。
そうですね、まあもちろんそのパーティー好きでド派手でみたいなイメージは皆さん持ってると思うんですけど、うんうん、本人自身は意外とシャイというか内向的なところもあって、で周りの人をきちんと大切にするような好青年っていうイメージはありましたね。
大スターじゃないですか、大スターならでは大変なこともあると思うんですけど、でもなんかやっぱり心配りとかそういうのも忘れない。
あの今でも覚えてるのは、来日してアテンドしてた時にマネージャーさんがそのパーティー会場で携帯をなくしたことがあったんですけど、彼が自分の携帯のライトをつけて地面這いつくばってソファの下とかずっと探してたっていうシーンとか、あとは幼馴染たちも一緒にその時来てたんですけど、最後迎え来た車乗る時に彼もあの後ろの隅っこの方にこう体ちっちゃくして詰まって他の子たちと一緒に乗って帰っていったとか、そういうシーンは普通にありましたね。
すごいねそれね。
そこも彼の素なのかなっていうふうに思いますね。
逆にそういうところがあるからやっぱりトップで居続けられるのかな。
そうですね、やっぱ圧倒的に才能があるっていうのもありますし、まあ、しかるべき努力してるっていうのもありますし、まあ、ネイマールもあとお父さんの幼い頃のサポートがすごかったっていうのも大きいと思いますね。
高さん、あのこの東大8年生読むと、まあ、ファミリーヒストリーのとこも含めて、まあ、いろいろ大変なこともあったじゃないですか今まで。
まあ人並みに、はい。
どうですかこのラジオ聞いてる方もね、それぞれ人生で大変なことあると思うんですけど、どうしたら大変なことを乗り越えて前向きに生きられますかね。
今が人生の最後の瞬間ではないっていうのは確実にどの方にも言えることだと思うんですよね、
うんうんうん、
やっぱりハッピーエンドのストーリーっていうのがあるとした時に、だいたい主人公いじめるじゃないですか途中、そんなにひどい思いしなくてもいいのにっていうあると思うんで、やっぱハッピーエンドの途中を生きてるっていうつもりで自分もちょっと当時思ってたとこありましたし、
かっこいいな。あとあの日本ってどうしても今あの内向きになっちゃうこともあって、その自分のコンフォートゾーンから出られないっていうように感じてる人も多いと思うんですけど、どうしたらコンフォートゾーンから出られますか。
なんかコンフォートゾーンって全部出る必要もないと思ってるので、例えば私メキシコ行きましたけど、友人が誘ってくれたから行けたっていう、その一緒に行く友人っていうコンフォートゾーンはある状態
になって
るんですよね。なんで片足はコンフォートゾーンに残して、もう片足だけを外に出すっていうスタンスで自分は基本的にやってるんで、そっちの方が現実的で皆さんできることなのかなとも思いますね。
あ、そうか、背水の陣でいきなり飛び込むというんじゃなく。
そうですね、まあ、それである程度こう自信がついてきたら、またブラジルの時は完全に飛び込みましたけど、それはやっぱまずメキシコの経験があったからですし、僕の場合基本ビビリなんで、 ちょっとずつちょっとずつ。
あ、ビビリなんですか。
はい、ビビリです。幼い頃から気の細い子だって言われて育ちましたんで。
でもそのビビリが結果としてこの東大8年生自分時間の歩き方に書いてあるような、まあ、これ他人から見たら冒険にしか見えない生き方してますね。
そうそう、そういう風に見えることもできると思うんですけど、うん、ビビリがビビりながらやった冒険の話だと思います。
これ東大8年生で、まあ、留年を繰り返して8年いて、卒業するとき新卒で日本の企業に就職するっていう道もあったわけですけど、企業そこに行かなかったですよね。
そうですね。なんかやっぱり自分なりに自分のペースで生きるって決めて周りに合わせずにってやってきた人間が、いざその卒業の瞬間だけケロッと普通に全てなかったようにするっていうのは、うん、それまでの自分の歩みに対する否定でもあるし冒涜でもあるし、うん、だとすると結局その学生時代が子供のごっこ遊びだったってことになっちゃうかなっていうのもあったので、うん、もうここまで来たら、まあ、自分なりに生きるしかないかなっていう開き直りと諦めと覚悟と混ざったような感じでしたね。
正直に感想言っていいですか、はい、ネイマール選手も遠藤選手も原口選手もかっこいいですけど、タカさん、あなたがかっこいい。
ありがとうございますありがとうございます。
東大8年生自分時間の歩き方、現在徳間書店より発売されていらっしゃいます。ぜひ皆さんお読みいただきたいと思います。タカさん、この番組のテーマは夢と挑戦なんですけども、今後の夢挑戦何でしょうか。
まあ、一つやっぱり本を出させていただくっていう一つ大きな夢と挑戦が形になった瞬間でもあるので、まあ今はそれをより丁寧にいろんな人に届けていくってことをまずは地に足つけて大事にしたいなっていうふうに思ってるんですけども、まあでも今後っていうことで言ったら、家族で世界を旅をするですとか、子供向けの物語とかを書いてみたいなみたいな、
ま
あ一つ夢としては持ってますね。
それはまた楽しみですね。この本、東大8年生、僕は本当に素晴らしい本だと読んで思ったんですが、この番組聞いてこれから読んでみようかなって思ってる方もいらっしゃると思うんで、なんかメッセージを一言お願いできますでしょうか。
まあ、本を通じた出会いっていうのも一つの出会いだと思っていますので、本というものを通じてまだお会いしてない読者の方とつながれることを非常に楽しみにしてますし、もし読んでくださった方ご感想いただけるようにメールアドレスも載せてますんで
そうなんですよね。これちょっと変わったメールアドレスが、これこのために作ったんですか。
そうです。小ボケでちょっとおふざけで、
はいはいはい、とても素敵なメールアドレスに送ってくださいということでございます。今夜はですね、この高坂本さんのご著書、東大8年生自分時間の歩き方に、高坂本さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちくださいね。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も高坂本さんを迎えしました。高さん、これからのますますの冒険ご活躍が楽しみです。ぜひまた番組に来てください。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
Never let, never let go of that dream. Never forget, never that, forget heart to challenge. That heart to challenge. Dream Heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜も徳間書店よりご自身の生き方を一冊にまとめたご著書、東大8年生自分時間の歩き方を刊行されました高坂本さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。いや、いいもんですね。僕は本当にスポーツって素晴らしいなと思う機会が、皆さんもそうだと思うんですけど、サッカーのワールドカップもそうでしたし、野球の WBC もそうなんですけど、タカさんがやっぱりあの人間力でいろいろ模索してる中で今行かれてるところっていうのはね、サッカー選手を中心に世界的に活躍されるアスリートのさまざまなアシストをコンサルティングをするっていう、やっぱり今そこ世の中で一番熱いところの一つなんじゃないですかね。確かにそれはだからみんなに関係があることかというと直接じゃないと思うんですけど、ただそういう時代の流れというか動きっていうものを我々もねいろいろ感じて、そこからインスパイアされるとですね、一人一人のその現場の生き方とか生活の仕方にもね活かせるんじゃないかなと思って、本当にタカさんの今の楽しさ、ワクワク感、それがね僕も皆さんと一緒に共有できてよかったなと思います。それではお待たせいたしました、プレゼントの応募方法をご案内いたします。ご紹介してきました高坂本さんのご著書、東大8年生自分時間の歩き方に、高坂本さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。
なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は M1 グランプリやダウンタウンデラックスゴッツ A 漢字など数々のバラエティ番組を手掛けられてきた放送作家の倉本充さんをお迎えします。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は森健長でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。